皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、ラブコメと言ったら最近は見なくなりましたが、ラブソングができるまでが好きです、チャムレイと、
メリーに首丈の負けと、
あなたは私の婿になるのハタと、
理想の男になる方法なこたつと、
ナイト&デイのタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。
イエーイ
はい、本日のラインナップは、ドイフェイバリットシングス、今回私が担当します。
イエーイ。
それとそれと、ネットフリックス会いましょうで、今回はロマンティックじゃないを扱います。
イエーイ。
それでは参りましょう。第113回ドイラジスタート。
スタート。
はい、お便りで老害さんからドイラジの自由研究が来ております。
あ、あれですね、昔やってた
懐かしのコーナ
ー。懐かしい。
本当に終わってないって言った直後に
そうね、
翌週には
そう思いついたらね、もうミニコーナー思いついたら何でも、
そうなんですよ、
みたいな雰囲気になってるんで。
はい、で今回老害さんから、ドイラジの自由研究で、高く評価された映画に限って内容が思い出せない法則。この法則に気づいたきっかけは、キネさんの一人でキネマの一コマで、主人公が一生懸命見たけど理解できない名作ビデオテープのタイトルを見た瞬間、フェリーニの8/2、テオ・アンゲロプロスの旅芸人の記録、テレンス・マリックの天国の日々の3本は退屈でしたが、理解できない僕がおかしいのだと、最低3回は見たはずなのに全く思い出せませんでした。ということですよ。
高く評価されたってのは、一般的に高い評価を得てるっていう意
味ですね。巷で、
うん、
あ、なんだろう、
名作的なのが。
でもバトルシップなんて私すごい克明に覚えてますけどね。
バトルシップは
高く評価
されそうなんですか。バトルシッパー界では、
まあ、そうですね、そういうことではないですよね。やっぱりね、
難しいな、
うん、どっちかというと古典ってことでしょうね。
古典名作がの中で高い評価、
うん、
有名とかのことなのかな。
そうだね。
何、
まあ、逆にと俺それに限ってっていうことはないっていうか、どんな映画でも、うん、なんか急に思い出せるやつって結構ある
な。あるあるある。なんなら好きな映画とかでも、
そうそう、
あるある。
確かにね、なんか私もスティングって昔の映画すごい好きなはずなんですけど、なんか途中あんまり思い出せないかもしれない。
最後、驚いたって気持ちになるけど。
そうそうそう、
してやられた、大成功みたいなだけ。
何にしてやられたんだっけな、みたいな。
ってことは、また楽しめるとか
ね。そうですね。ね、
見てもいい。それはでも名作だったことは覚えてるみたいな。
そうそうそう。そんな感じは確かにあるかも。
そうなんですよね。俺ね、ヒッチコックのね、最高。
この間話しましたよ
ね。そう。最高はね、全然思い出せないんですよ。
お
お、で何回も、いや、見直そうかな、やっぱ。見直そうかなって何回もなってるんですけど、その度にね、あらすじを説明してもらったりとかね。ああ、なんかそんなのだったっけ。
あ、でも俺もやっぱ、
シーンが出てこないなみ
た
いな。
最高、言われてみると、まああんまりあれですけど、中身は言わないけど、まあ中盤にね、大きな転換があって、あって、やっぱ中盤の大きな転換以降のことが、あれどうやって終わったっけ。
そう、なんかね、思い出せないんですよ。な、
何が、誰か来て何か
あって。当たり前だろ、誰か来て何か。
ぐらいの。
何の映画でも大体そうだわ、
ストーリー。
どうやってさ、ラスト落としたっけって、もう思い出せないかも。
そうそうそう。俺特に、オチとかあんま興味ないタイプの人なんで、それ以降どうなったか、
うん、
結構思い出せなかったりするんですよね。
うん、
ここで喋ってても、クリードの時もね、
うん、
俺クリードのなんで立ち上がったかとか全然覚えてなかったし、
はい、みんなが一番も、まあ、燃え上がるシーンと言われてる。
まあなんかいい感じだったよね
っていう。
それ部分的に思い出せないも結構ね、
は
い
は
い、
あるよ
ね。あるよね。だから多分老害さんも、うん、 あの、映画見すぎなんでしょうね、多分ね。
まあ、多分ね。見すぎちゃうと。
いろんな映画をね。
それは、そうん、だって、正直ね、うん、2ヶ月前のとかは、もう飛んでますよ。
そう。そうなん
すいませんけど。
逆に年一とかでしか映画見ないとかの人の方が、
あ、
めっちゃ詳しく、その映画のこと知ってる気がする。
だって、だから急げ映画館とかで、新作当たってね、
うん、
公開直後とかのやつすぐ見ちゃって、
そう
。あと2週間、ここに語んなきゃいけないとき、いつも怖いっすもん。
それ
は、ね、多分絶対忘れてるわ、と思って。
それはそうです
よ。ある部分は、つって。
確かにね、うん。じゃあこれどういう法則だったらいいんですかね。
映画を見すぎると、
うん、
どんどん
内容が思い出せなくなってくる法則。
う
ん、
そ
ういうことかもね。
うん、
だからあれだよ、映画を見すぎると、うん、高く評価された名作でさえ、
あ、
なるほど、
そうそうそう、ね、
思い出せない部分が出てくるって法
則。マケス上手ですね。
上手。
やっぱこの高く評価されたとかポイントかなと思って。
ね、なるほど。ローガイさんね、それ
じゃ あどうしますか、この言及は。
あ、そうか、それなんか認定みたいな。
そ
う
あ、そんなあったっけ。
そうです。
そんなあったっけ。
あのな、学会に、うん、
学会に持ってくるのか。学会はだから
学会もあるんですか。
ずっと開催されてなかったんですよ。
久しぶりに招集されて
嬉しいだろうな、学会人たちも働けるから。
もう閉鎖になってましたけども。やっぱ
閉鎖してるとこ持っていける
いや、
ね、
ここ来ればもうすぐ需要と供給ですよ。すぐ。
あ、そうなんですか。
はい。
うん、
どうですか、ね、
どうしますか、じゃあ、そういった出さえ思い出せなくなるという。うん、感じにすると、
うん、
これは認定できる感じですかね。
うん、
認定。
ということで、じゃあ皆さん全員認定ということでね。
はい。
これ学術的な研究結果としてね。
学術。
受け止めてもら
う。もう受け止めてもらって、広めていただきたいですね。
うん、
知ってるって。映画見すぎるとさ、あんな高い評価されてた名作映画も、
うん、
結構内容思い出せなかったりするんだよね。って、こうドヤ顔でこう。
あ、なるほど。
いい人だな。え、そうなのって、
うん。これね
言ってくれる、
学会に持ってかれてるらしいですよ。
なるほど。
うん。
言ってほしいですね。
はい。
はい。
またおかしいね、って言われてね、
つって。ということで、これからもね、近況でも何でも。
は
い
は
い、
なんか。
なんか、
ちょっと思ったこと。
なんか文字を送ってください。
文字
なんか、
なんだそれ。
それは。
なんか文章でください。はい、
文字だと、あーとかで来る
か。あーとかで、もうそれを頑張って広げるよね、そしたらね。
そうやって広げる。
このあ、ゴシック体のあーと民調体のあーがさ、みたいな、なんかね。なんでも
いい
ですよ。
そういう話はできますよ、ね。
いくらでもできますから。
あー
だけ
ですね。
なんでもできますよ。
お
う。うん、ということでね。
はい。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。じゃあ次のコーナーね。行きましょうね。
はい。
ド、イ、ラ、ジ。
ドイフェイバリットシングス。このコーナーはドイラジメンバーが苦しいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてご利用ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論付けるはた迷惑なコーナーです。
はい、今回紹介してくれるのはチャムレイちゃんです。
はい、
はい、何を紹介してくれるんですか。
今回はですね、
はい、
ここ最近の私の愛するアイスクリームです。
愛するアイスクリーム、
そう、
これはシャレですね
なんかね、熱くなってきたし最近、うん、
シャレですねするの
だって私は無類のアイスクリーム好きなんです。
初めて聞きました、
初耳だよ。
そう、アイスね、好きなんですよ、うん、専門店でのアイスクリームも考えたんですけど、
うん、コールドストーンとか、
そう、サーティワンとか、うん、そういろいろね考えたんですが、今回紹介するのは、うん、スーパーとかコンビニとかで購入ができるアイスクリームにします。
みんなね、聞いて気になったら買えるよと、
うん、あ、なるほど、
あ、買ってほしい、ぜひ。
買えるってことはこれ、
まさか、
これあるね、
あるかな、
うん、楽しみ。今回はそのアイスクリームって2つに分けられていると私は思っていまして、うん、なんかガリガリ君とかパピコとかのこう、うん、氷系のアイス、
評価
評価ね、
うん、そうと、なんかスーパーカップとか、うん、アイスクリーム、
うん、
アイスクリームとラットアイスとかね、乳成分の多さで名称変わるんですよ、うん、後ろに表記されてると思うんですけど、
うん、
成分表に、
うんうんうん、
ね、なんで俺が言い始めたのかごめんなさいね
大丈夫です、
はい、すいません。
で今回も
はいはい、
はい、
じゃあシャーベット系はどっちに属するんですか。
評価です、
評価ですね。
なるほど
これがいい。ごめんなさい。ごめんなさいね。僕は無類の挨拶なんです。
いや、全然来てください。
ちなみにですけどね、
はい、
クラウドファンディングしていただいたお客様にね、
うん、
ドイラジの、ね、新聞届きますけどね、
うん、
こちら僕はアイスクリームのエッセイ書いてます、
ね。あれ、
かぶりましたね。
かぶりましたね。
はい、映画に結論付かれるんですか？
もちろん映画館のお供といえばアイスですからね。
そう。
ね。あ、これもしかしたらまとめかもしれないから。
ああ、
ダメダメダメ。
やばいやばいやばい。
なーし。ね。どうぞ。
いや、違うまとめじゃないかな。
あ、そうですよね。
はい。なので、なのでじゃない。で、その、まあ、2つに分けられていると私は思っておりまして、で、その、乳製品のアイスクリームの方が私は好きなんです。
うんうん、
なので今回紹介するのは3つ、その乳製品。の3つを紹介します、
うんうん、じゃあ早速1つ目から紹介してもらおうと思います、
はい、
ここ最近の私の愛するアイスクリーム1つ目
1つ目はガーナアイスのガーナチョコ&クッキーサンド
はー
というアイスクリームです。
食べたい食べたい食べたいよおうおう、なになに？
パッケージがこういうやつなんですけど見たこと、うん、
見たことある。
ありますか、うん、
どれどれ。はいはいはいはいはい。ちょっと待って、別に、え？そんな、写メとかで見せなくても、持ってるんだったら出してください。
で、
はいはいはい、
で、私はね、この商品のね、企画発案者の方に拍手をね、送りたいくらい、もうこれはとても大好きなアイスクリームで、
うん、
二度美味しいというね。
お
う、
うん、半々に分かれていて、
う
ん、片っぽがガーナチョコのコーティング。
ほうほうほう。
で、片っぽがクッキーのサンドになっている。
はいはい、はい、そうですね。
ってことですかね、写真見るとさっきの。
そうです。はい、言ってくれました。で、これファミリーパックも売ってるんですよ。
へ
ぇ、ちょっとちっちゃめな。
ちっちゃめでね。
そう。
あ、ほんでそのままさ、ちっちゃいサイズになってるんだ。
そうです。
あ、いいね。
多分。は
い、
でもそう、ファミリーパックはね、買ったことがない。1個のしか買ったことがないんですけれど、商品としては売ってます。
うん、
じゃあ、どっちを下に向けて食べるかで、食感も変わるんですね。
そうですね。でも基本皆さん、
多分フェリーって、クッキーを手に持ちますよね。
そう。
うん、
クッキーを手に持って、
そう、
チョコでコーティングされてる方をパクパクパクパク食べて、
うんうんうん、
最後クッキーのサンドの方を、最後に食べる。
うんうん、そっかそ
っか。それで私はね、こう欲張りな性格なので、
うん、
こんななんか欲張りで大満足なアイスクリームあるんだなと。
すごい食いしん坊みたいな。
アイス本当に好きなんです。年中、もう冬でも食べるし。うん、
あ、はいはい。
うん、いつでも食べたい。お腹いっぱいでも食べたくなる。アイスクリーム。
ああ、別腹。アイスは別腹、
うん。アイスをお腹いっぱい食べたいみたいなもん。
ああ、でもお腹が壊さないのなら本当に食べたいって思うぐらい。え、これ食べたことある方いますか？
ない。
ないですね。
でも見たことは
ある。あるある。
見たことはある。
じゃあそうか、見たことはある。
だから今日食べれるの楽しみにしてますね。
楽しみだな、
うん、こうやって、はい、はい。
はい。
こうやってやっぱこうね、いろんな手混んでるし、
うん、
いろんなやつあるから、ちょっと高いと
か。あ、高いでしょ。
確かに。お高いんじゃないですか。
やっぱなんか、あんまり、その、そこまで興味、アイスに興味なくて、あの、たまには食べたいなって普通にみんなあるんですけど、
うん、
そういう人たちにとってはね、
うん、
結構アイス何百円も払えませんよみたいな気分で買いに行くから。
確かに、
ね。ありますよね。
250とかいっちゃうとね。
ちょっとね。だから200超えるって考えると、お、ちょっとどうしようかって、
そう
だりするなっていう中で、おいくらでしょうね、これね。
いや、130前後だと思うんですけど。
え、めっちゃ安い。
うん、で、スーパーで私はいつも買ってるので、もうちょっと安い。
あ、そっか。
お
ー。と思いますね。
それはお買い得ですね。ね、
美味しいです。おすすめです。
しかも二度美味しいね。
そう。今だけなのかな？限定で、なんか新しい味も出てる。
うん、え、そうなの？
うん、みたいです。味が、キャラメル系のね、味だったんですけど。
塩キャラメルとか？
それは、コーティングのチョコが、
そう。ところがキャラメル、でしたね。それも食べました。
ほうほう、
美味しかった。
食べた自慢みたいな感じになる
ね。食べたくなっちゃう。
うん、
はい、二つ目お願いします。
はい。ここ最近の私の愛するアイスクリーム二つ目、
はい、モウのエチオピアコーヒー味のアイスクリーム、これはですね、私はコーヒー味とか抹茶味が好きなんですよ、
うん、
なんですけど、そのアイスクリームで抹茶味とかコーヒー味だとちょっとなんだろうな、薄い、あんまりこう濃厚さを感じられないアイスが多々ありまして、こうパクって食べて、うん、もうちょっと濃いといいのになっていうアイスが割とある。ですがこのコーヒーのアイスクリームは本当に美味しい。なんかエチオピアモカ を 100% 使った風味で、コーヒー味がそんなに得意じゃない人はちょっと、あまり進まないのかもしれないんですが、コーヒー好きはぜひ食べてみてもいいんじゃないかなと思います。
100% 使うってどういうことなの？
なんでしょうね。
それはもうコーヒーなんじゃないですか？余計な豆は混ぜてませんと。
あ、でも、うん。コーヒー豆をエスプレッソで抽出した2種類のコーヒーエキス。
2種類入ってますね。
を使っていて、うん。まろやかな酸味と華やかな香りが楽しめる。
2種類 ?50% じゃないですか、その、大丈夫。
コーヒーのパウダー。
なんです
か、とにかくコーヒー感が強いんですよ。
パウダー的なの使ってないんじゃないかと。
そう。
ちゃんとあの豆から。こう抽出した濃厚なんですね、とにかく。
そう、濃厚ですね。あと、また私の好みのお話になっちゃうんですけれど。
ずっとですよ。
それでいい。それ
ね、甘すぎるのもちょっとそんなに得意ではなくて。
あ、そうなんだ。
なので苦味とかが強い方が、だから抹茶味とかコーヒー味が好き。
なるほどね。
そう。だコーヒー飲むときも砂糖は入れなくて、ミルクだけ入れるとかをしてるので、うん、このアイスを食べたときは、まあまあ幸せでした。
まあまあ幸せ、
まあ、なんとまあ幸せでした。
表現しとらないでね。
そう。おすすめです、とっても、
で。
こちらお値段が。
こっちは発見してるんですか？
もうはなんかちょっと高そうなイメージがあります、
ね。あ、そう、でもさっきより140円プラスで。
でも別に高くはないですよ。
そうだね。カップアイスだよね。
いや、だからガーナより、モーの方が高いんだなって。
う
ん
う
ん、
ああ、うん、確かに。
うんうんうん、まあメーカー希望小売価格ですからね。
うん。
うん。
はい、これが二つ目のおすすめの、うん、がモウのエチオピアコーヒーです。三つ目。
いいですか？じゃあ。
はい。
ここ最近の私の愛するアイスクリーム、三つ目。
はい。これはですね、私が多分今のところ市販されているアイスの中で一番好きなアイス。おお、
最強のアイス。
ハーゲンダッツ様から。
あ、
これは高いぞ。
高い。
高い。ハーゲンダッツ様からは、ちょっと、はい、出させていただきます。
はい、
ほうじ茶。
あ、美味しそう。
ほうじ茶
食べたことない、食べたことない。
それ
ほうじ茶、ほうじ茶ラテ。ラテです。う
んうんうん、あ、これマジ今日あるっていうこといい、これ。これ今日あるってこと、これ。
やべえ。
うん。
太っ腹。
そうです、この。これがですね、ちょっと残念なことに、期間限定のものでして。
あら、そうなんだ。
そう、なんか、あれですね、5月21日から、期間限定販売を。
まだってこと？
期間限定出しては、ちょっとなくなって、また出しては、みたいのを、してるかな？だから、一番最初に食べた時は、結構前だった。
じゃあ、そろそろ食べられるようになるってことですね。
また発売してくれるんだ。
今年もやるかわかんないみたいな。
でも、人気だと思います。周りも結構食べてる人いるし。
ちょっと前にね、ほうじ茶ブームがあったんで。
なんか、もう私の中で、ハーゲンダッツは、もう、アイスクリームの中の王様というか、
うん、
まあ、外れがない味に、
うん、
それぐらい、美味しい味、
はい、
たくさん出てまして、
はい、
ね、だからそのスタンダードの抹茶味とかものすごく好きなんですよ。
うん、
あと、バニラとかも。
だから他の抹茶や他のバニラと違うと、格が。
そうですね、違う。でもその中でも、
そうの、
そう、ほうじ茶ラテを最初一口食べた時に、なんかもう震えました。
冷たくてじゃなくて。
あ、冷たくて普通に、ね、
冷たくて、冷たく震える。
ごめん。
あ、確かに寒いと震えちゃうので、ね。
え
ぇ、ー、
美味しくてね。
そういうことじゃな
くて。美味しくて。
感動してみたいなことね。
本当にそう。冷たくてね、そう、冷たくて震えてはなくて、美味しくて、もうすごいドストライクな味で、ほうじ茶とか、なんか抹茶、なんか 和系の味も好きなんですよ。
うん、
きなことか。
だからそういう。きなこなんてあんの？
ありました、限定で。うん、それもね、なんかセブンイレブンに私なんか6個ぐらい買いました。限定で。
すごい。めっちゃ買ってる。
てね、
ストックでね。
めっちゃ買いました。
もうすぐ売り切れちゃうってなんかね、情報があったので、その時は。
そういう人がいるから売り切れるんだよ。
そういうことあるね。
そんなのも早い者勝ちですよ。
もうね、弱
ね、大人がいいですよね。
そう、それぐらいね。
厳しい世界だ。
そう、なので、ほうじ茶ラテはでもスーパーで売ってたかな。うん、スーパーで買いました。
甘みはあんまりない感じなの。
あ、でも、ちょうど良い、
うん。
ちょうど良い甘さで。
なんか、渋みがあるんだよね。
う
ん、
そう。そうです、ね。
香ばしい渋みがある。
うん、うん、そう。
美味しいですよね。
これあれですよ。紀ノ国屋のね、新宿の本店の、
うん、
あの、1階に今、知ってます？スタンド。
何？
紀ノ茶屋っていうお茶屋さんが。
わかります。
ああ、はいはい。
あそこ、あれですから。抹茶ソフトクリームとか売ってて、
うん、
で、ほうじ茶のも売ってて。
前おまけさんにそこ美味しいよって言ってくれました。
は
い、
あそこのほうじ茶のソフトクリームめっちゃうまいんでね。よく食べます。
あ、そうなんですか。
抹茶はやっぱなんかね、わかりやすいからね。みんな抹茶買ってる中でね、あ、上がってねえなと思いながらほうじ茶頼んで。
なるほどね。
一人だけ茶色の舐めてと思ったけど、やっぱ最近はやっぱりだんだんほうじ茶、ね、ブームとか来たから、ほうじ茶頼んでる人も増えてるみたいな。
そしたらもう先に進んでるおまけさんはそれも分かってねえなってなるんじゃないですか。今はこっちだろうみたいな。
今
でもその2つしか売ってない期間限定で売ってたりするけど、
ね、あ、そうなんだ、ね、
どっちも食べました。抹茶とほうじ茶
食べました。
そう、 あれもね、
なんかね、渋めがなとこが美味しいんだよね、本当に。なんかこの、やっぱ甘すぎない系が好きな人は、そこがポイント、甘みと渋みのブレンドがうまいことになってると、これやめらんねえなみたいになる、なりやすいっていうか。なんか抹茶だと、抹茶のなんかその渋みっていうか癖みたいなのが、抹茶って感じのあるじゃないですか、みんな知ってると思うけども、そういうのが強いじゃないですか。ほうじ茶はなんかやっぱり、もともとほうじ茶自体がもうちょっとさらっと飲みやすいというか、癖とかよりも、まあ香ばしさがあるけど、そういうのにあるからか、そういう癖とかよりはちょうどいいなんか何かなるから、もう止まらないみたいなね。
はい、
まあまあ、はい、
まあ、ということでね、その私の
最近の、
ここ最近の私の愛するアイスクリームはこの3つ、
はい、
ということで、今回ね、ちょっと皆さんにアイスを、
来た来た来た、そうせざるを得ないもんね、もう、
そうですよ
ね、
買ってきたんですが、今回紹介した3つの、
つがね、
どれだろう、
もうその3つ今どれ食べようってみんな迷ってるよ ね、多分、まあ、全員に1個はないから、何個かずつあるのかな、ね、みたいな今、
いや、あのね、全員分あります。
え、全部種類、
いや、
全種類全部分、ちょっと食べらんないですよ、
ちょっと聞いてください、聞いてください、
はい、何ですか、
皆さんの人数分買ってきました、アイス、
あ、そうでしょ、だから、
なんですけれど、
何かが1個目のやつが、
ガーナのやつが、
クッキーとチョコのやつが何、2個とかなのか
な。聞いてください、私の話を。
あ、すいません。いや、ちょっとやっぱね。
楽しみすぎて。
楽しみすぎて。楽しいことはちょっとテンション上がっちゃうので。
そうで、そうで、そう、あのね、そう、今回のおすすめした3つは本当におすすめなんですけれど、今日、皆さんに買ってきたアイスは、違うアイスを買ってきました。
なんで？
それ、これはどういう理由があります。
おお。
そう。
次来るやつ。
次来るやつ。
あ、次来るやつ。
ネクスト。もう未来、未来。
あ、私がまだハマってないけど、これから来そうみたいな。
これからハマる予定の。
へ
え。いや、あのね、実はですね、その3つをね、買う前提で、この収録のね、場所に来たんですが、駅のね、コンビニ2カ所と、スーパーに、売っておりませんでして、そうなんですよ。なので、ちょっと、買えなかったんです。なんですけど、せめてちょっと皆さんにね、アイスを、アイスを楽しむ気分を、ちょっと味わってほしくて、
アイスは何でもいいみたいな感じなんです
ね。でもね、好きなアイスを買ってきました。
あ、そうなんですか、
うん。
お、3位には入らないけど、
入らない。
上位には。
あれ？ここ最近じゃないけど、
一昔前に。
あ、昔から好きなアイス。
往年のみたいな。
そう。です。なので今、ガオラさん。
これは、
これ何？
これ何ですか？
これ何でしょうね。
え？ちょっと待ってください。買ってきたんですよね。
もう何でも。
好きって言ってましたよ、俺。
え、でもこの、
紹介してください。
このデザイン、ありませんよく。
紹介してください。あの、ラジオの人に紹介してください。
このデザイン
の前に。
このバニラアイスクリームにチョコレートがコーティングされてて。
ちゃんと商品紹介してください。
クランチが、チョコパリ？チョコパリだ。
チョコバリって
書いてある。
チョコバリ。
会社は？
センタン。
センタン。ファミリーパックを買ってきました。
おぉ。
いただきます。
これ今までには全く出てこない。アイスキャンディータイプの。
本当だ。
でも、アイスクリームです。
まあそうか。
うん。あと、ね、普通に好きですもん、このアイス。
まあよくわかんないけど、じゃあこれをいただきますよね。ありがとうございます。
あ、しまった。開け方。
おっと？
こたつ、あ、こたつ開けが生で見れる。
へー。
こうやって食べると、ね、上から開けるわけですよ。持ち手はまだ袋の中。うん、これすると、うん、セーブ機能付きです。
ね、セーブしたら溶けちゃう。
で、またこう、便利なんですよ。
もう出しちゃった。さあ、みんな。いただきます。
うん。
いただいてください。
いただいてます。
まあまあ、うまいですよ。
うん。
うまい。
パリパリ。
うん。え、美味しくないですか？
うん、確かに。
美味しいですけど、いや、美味しいけど、いや、
なんかアイスの、
アイスの名前も出てこないぐらいだからさ。
これ買ってきてって言えない。
言えないなっていう。
アイスのですね、あの、クランチがね、すごい好きなんですよ。
うんうんうん。
なんで、ハーゲンダッツの、なんか期間限定のアイスクリームとかにも、このめっちゃ大きい塊とかが上にたくさん乗ってるアイスとかも売ってます。だから結構新作は全部私ほぼ食べてるかも。
すごいね。
まあなんか買ってもらってなんなんだけど、別にハーゲンダッツの別の味でも良かったんじゃないですかね。
あ、本当だ。
ハーゲンダッツ置いてないコンビニの。
ないですね。
ですね。
でも、こたつさんのその、これも見たかったのもあります。
本当ですか？忘れてませんでした。
忘れてないですよ。
あ、そうなんですか？
ハーゲンダッツのバーを。
え、攻めてくるわ。
まあ、ちなみにね、ハーゲンダッツのね、アイス界の王様みたいに言ってましたね。抹茶味があるとかいろいろ言ってましたよね。はい、
うん。
僕のエッセイにそのまま書いてあります。
いや、本当に読んでないですよ、私。
うん。
読んでない。
読んでないですよね。
びっくりですね。
そのまま書いてあるんでね。
びっくりですね。
うん、映画に無理やり結論付けるまとめをお願いします。
ですね。ちょっとさっき小田さんにちょっとフライングされたのもあるんですが。どの映画館とは言わないまでも、映画館ってアイスクリーム売ってないですか結構。
売ってる売ってる。
売ってます。
いろいろなタイプが。
そう、カップもあるし、うん、なんか前東宝で、信玄餅。
うん。
はいはいはい、
あ、クレープ。
クレープアイスもね。
すぐなくなっちゃったね。
そう、あれ美味しかった、うん。アイス、手汚れないし、すぐ食べれるし、こう、冷たくて甘くて美味しいし、映画のお供に私はぴったりだと思っているので、アイスと映画の中は深いと思っております。
なるほどね。
はい。
うん、おもげさん、ちなみに俺の一行目読んでもらっていいですか？
え？
まさか。
え？
ドイラジ新聞に載る予定のコラムの一行目ですか？
はい。
アイスと映画館って相性がいいんだろうか？
あれ？
どうだろう。仲良くないくせになんだか無理をしてダラダラと付き合ってる感じが。
っていう僕は言ってました。
あらら。
これ振りで、振りですか
ね。え、
打ち合わせしてるのさっきから。
え、本当にしてない。
さっきから打ち合わせして。
僕は、まず、映画館とアイスとの親和性を全否定するところから始まって
そうですよね。わーお。対立。
これはなかなか。は
い、ということで、ぜひね、今回のように、うん、チャムレイに共感ってなった人はね、ぜひ、1000円。ね、お願いします。
は
い、
では、チャムレイちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなアイス食べてね。
う
ん、
食べよう。
ネットフリックスで会いましょう。
このコーナーは映画凡人にとっていよいよ無視できなくなってきた巨大なストリーミング配信サイトネットフリックスで公開されるオリジナル新作映画をみんなでチェックし、映画館のことは好きだけど、でもネットフリックスが面白いなら応援することもやぶさかではないぞというアンビバレントな感情が渦巻くコーナーです。
はい、今回扱う作品はロマンティックじゃないです。あらすじお願いします。
はい、2019年アメリカ映画、恋愛にも夢も希望を持てない建築家が目覚めると、そこは大嫌いなラブコメの世界、一刻も早く元の日常に戻るためお決まりのハッピーエンドを目指すが、というお話です。
はい、じゃあまずテンション聞いてきます。私、私もアイラブミーになりたいなと思いました。
なるほどね。はい、
小田さん。
いや、もう最高のロマンティックコメディだと思いました。はい。
あれ、はい。おまけさん。
なんやかやロマンティックコメディだったなーって思いました。
はい。あたさん。
はい。主演のメンバーからして最後歌うだろうなと思ったら本当に歌ってくれたので面白かったです。
はい。タンタンさん。
はい。なんかラブコメのテンプレに沿うシーンが面白すぎて。会社で見てたんですけど、ちょっと一人で笑っちゃって
会社
やばかったです。あのお昼休みにね。
はい、ということで監督がトット・シュトラウス・シュルソンさん、
初めて聞きました。
なんかお調べしたんですけど、
はい、
お調べしたんですか。
ウィキペディアで作成ページがまだ作成されてませんと。
じゃあまだ1本目とかなのかな。
そんな情報いらねえよ。
出てきまして。
うん、本当に他の作品は何もないの？
なんか、
あ、いや、ファイナルガールズ
ね、私たちが、
そうだよね、
昔暗い映画で、
なんでページなんですかね。
監督やってますね。
いや、別にウィキは別に何でもあるわけじゃないからね。
うん、
そ
うか。ファイナルガールズ、惨劇のシナリオと、うん、ハロルド&クマー、クリスマスは大騒ぎ、面白そうなの。
楽しみます。
でも、ジョン・チョー出てる。
なんか、メンバー的には、ニール・パトリック・ハリスって、
うん、
司会の人か、
うんうん、
とか、コメディ路線の強めな感じですかね。
うんうん、
なんとなく。
監督さん。
うんうん、
で、主演が、レベル・ウィルソンさん。
うん、
で、まあ、この方の代表作が、ピッチパーフェクト、
うんうんうん、
みたいですね。ちょっと私は見たことないんですが、
助手役も結構いろいろ出てる人じゃないですか。
アダム・デヴァインは、だからそれこそファイナルガールズにも出てるし、ピッチパーフェクトにも出てるし。
あ、そうでしたね、
うん。そうですね。
完全にミュージカル色が強くなってくる。
まあ、理想の男になる方法も主演ですね。
アダム・デヴァインでったらアダム・デヴァインでしかない感
じ。そうそうそう。
一時期のジャック・ブラックみたいな。
そうそうそう。だから、出るとね、うん、まあレベルウィルソンもなんだけど、おどけ的なキャラが、
そうね、
すごい結構前に出てくることが多くて、すごい苦手だったんだけど、
うん、
今回はおどけが引っ込むようなもうお話構造になってて、
うん、
それ自体がむしろ待ってましたになるぐらいの、
そうだね。
うん、
だからそれでもアダム・デヴァインはおどけがある
っていう。まあそうなんだよね。
まあキャラ的にそういうのにも立ててるけどね。
うん、っていうのが、ね、主演二人って感じですかね。
あとあれですよね。俺、どっかで見たけど、じゃあ似てるなー似てるなーって、でも違う人だなーって、
うん、
ねなんかクリヘム似てるなーって、うん、ねお金持ちのね依頼してくるクライアントの人だけど、うん、クリヘムっぽいけどクリヘムじゃないから、うん、クリヘムっぽい人は見つけてきたのかなと思ったら、うん、あなんだってね、
うん、
リアムヘムズが弟かいっていうね、
うん、そうそうい
たいたと思って、
うん、そうなんだ
そうあいやでもねなんだっけエクスペンダブルスかでしたっけ、うん、のあのイメージしかないから
確かに
こんなあの役顔で見ると同じ人に見えないっていう
そうなんだねでもやっぱクリス・ヘムズワーズが今もう何の仕事でもやっちゃうから、差別化がすごいできにくいから、そこかわい
そう
ではあるなっていう。一応インディペンデンス・デイ・リサージェンスも、主演だったっけ、
うん、主演だった気が。
リアム・ヘムズワーズやってましたけど、やっぱ同じような方向でも全然クリス・ヘムズワーズやっちゃうから、後で思い出そうとすると、あれどっちが出てたっけなぐらいになっちゃうっていう。
そうね。
うん
アンガーゲームも出てますね。
アンガーゲーム、
ああ、出てた。とことん見てない作品ばかりだ。
だから今回みたいな顔がいいけどちょっとアホみたいな役も、うん、結構お兄ちゃんやってるから。うん、
やってるんだよね。
ああ、そっか。なかなか。
つかだから、お兄ちゃんの劣化版みたいな雰囲気がちょっとかわいそうになってきて。
そうそう。だから、むしろそういうジェネリッククリヘムみたいな感じで。
そうそう。
ジェネリ
ッククリで。
そう。やっていけば、もうそれを受け入れていけば、クリス・ヘムズワーズ本当当てたかったんだけど、安めでいきます、私の方が。みたいな感じだったら、意外と仕事ありそうだなって気はするんだけどね。
なんかね、まあ似すぎるのも、あれですね。
髭の生え方までも似てるなっていう感じです
ね。まあまあちょっとね。あともうちょっともう逆に割り切ってね、本当に肉体アクションだけやっていくとか、
うん、
ね、お兄ちゃんがそっちからどんどん離れてきそうな雰囲気あるから、
うん、
そこで差別化ね、うん、するといいかもな。
大歓迎ですけどね。
わかんないですよ。MIB もそっちかもしんないしね。
ああ、
メインブラックも。
メインブラック。
あそう来るか。
でも永遠なんかまだコメディ的な、やっぱりそ、うん、なんかね、そういう、
うん、
ね、筋肉俳優的なとこは脱却はずっと狙ってるからね。
うんうん、
そしたら逆にみたいなね。
そうね。う
んはい、そんなこんなで、
はい。ね、はい、主役ありました。
あと私的には、
はい、
このレベル・ウィルソンの、うんまあ、ライバル的なポジションにいるヨガ親善大使の方、
はい
はい、
この人私もすごいどっかで見たことあるなと思って、出演作を見たら、クリッシュっていうインド映画に出てるんですけど、私これ見たことあって、あ、これかって思ったけど、このクリッシュ見たの結構前だから、もっと最近に見てるよなって思って、でもうちょっと調べたら、ベイウォッチに出てて、ロック様が主演の、
の悪い役の方ですね。
そうそうそうそう、すごくスッキリしました。すごい綺麗で印象に残ってたので、プリアンカ・チョープラーさんって、
うん、
まあ名前も結構印象的だから。
プリアンカ・チョープラー。だからなんか、調味料っぽい名前だよね、なんかね。
チョープラーが。
プリアンカ・チョープラー。
調味料、ね。
プラーだけ。
プラーが。
プラーだけ。
来ると思う。
でもなんかこう、ウィキ的なのを見ると、うん、20世紀最後のミスワールド優勝者って書いてありますよ。あーとか思って、
うん。
だからポスターね、壁のこの人のね。
うんうん、
パンテンだと思って。
パンテンでしたね。シャンプー。
あ、そっかそっか。CM やりの感じからして、うん、若干のこう安っぽさがあるから、なんとなくね、あ、勝手なイメージだけど、
う
ん、なん
か、
海外の人がやってるイメージ。
そうですね。私もそのイメージ。
そう、だからその雰囲気がね、うん。だからそういう資生堂とかの作る、うん、あ、なんかアーティスティック性とかない感じの、なんか雰囲気でやってるから、なんかちょっとそういう、なんかね、高級な感じしないけど、ね、そういうなんか綺麗な、映すシーンで、
うん、
パンティーンとか乗ってるから、
うん、
そうかそういうことかみたいな、
うん、
なんかすいませんなんか、
うんまあ、パンティーンユーザーではないです
もんね。パンティーンユーザーではないんで何とも言えないんですけど。
あ
とあの職場のお友達の女性、
うん、
ベティギルピンさん、
うんはい、
ベティこの人ドラマでよく見るんですよ。
そうなんです。
最近だとあのエレメンタリーっていうアメリカ版シャーロックホームズのドラマに出てて、すごい見覚えあるなって思ってたら思い出しました、見てる途中で。
なんかこの方はあれですね、現実の世界の時とロマコメの世界に入った時の印象が全然違くて、うん、
あれすごい良かった、
ね、どっちもなんかぴったりでした
、うんうん、すごい変わる雰囲気ガラリと変えてる、
うん、あその方のほら趣味がね、
うん、あそうそうそう、
仕事中に映画を見る
見てましたね
そういう感じで、タンタさんと同じ、
ね、私はもうお昼休みに1日20分30分ずつコツコツコツコツ積み上げ、1
本だけとかじゃなくてね、
じゃないじゃない、
パソコンの画面、
うん、iPad です、自分の持ってきた iPad で会社で見てます、ちゃんとお家でダウンロードして、
あなるほど、ご迷惑をおかけして、
う
ん、
そうそう、
電波も奪わ
ず、ね、1本だけとかってお願いしてってことお前何本見てんの
本当ですよね、2、3
本見たら仕事終わるだろう、ね、
本当だよ ね、うん、ねてかそう俺ロマンティックコメディそんな好きじゃないんだけど、
うんうんうんうん、
この映画始まった瞬間にやっぱテンションも上がっちゃって、やっぱプリティウーマンが流れるじゃん最初に、
はいはい、
ドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンって始まったら、ちょっと楽しいぞもうっていう気になる。
なんでなんでそれ、
あの使われる音楽が俺なんか好きなのがすごく多いんだなと思って、
例
えばバネッサ・カールトンのなんだっけサウザンド・マイルズとか、あと俺世界一好きな曲がシックスペンス・ノン・ザ・リッチャーのキスミーなんですけど、それ、うん、キスミーをそのプリヤンカ・チョープラーさんが歌うとかシーンがあったりして、うん、うわ俺これ世界で一番好きな曲なんだけどみたいなテンションの上がり方をしてて、
あそれは上がりますね。
なんかね、好きな曲しか流れてないの基本的に。
え何？曲の好みはロマコメの方なの？
そうね、俺も思って。
要はあれってさ、うん、曲も多分きっとロマコメにかかりそうな、
そうそうそうそう、
うん、そうですよね。
やつだよね。
うん、だからそうなんだ。って思っちゃって、うん。で、なんか背景とかでさ、ブレイクダンサーの人とかで雑に踊ったりするじゃん。そんな感じとかも、あ、この踊り好きみたいな感じ
するから。ストーリー設定でピンポイントでなんか好きなものが見れるみたいな。そうそう、
なんか基本的になんかね、頭からお尻までね、好きなところでいっぱい構成されててね、よかったですよ。
なるほどね。
で、なんか割と物語論的な感じでもあるし、はいはいはい、この作品すごい好きだなっていう感じになりましたよ。でもみんなもね、バネサカールトンの流しながら暮らせばいいんじゃないですか。
そういうことですか。
もう日常がロマンティックまでになるんじゃないですか、それで。
うん。
だから、この親友的な感じになるよね、それね。
そうですよね。
だから曲が、そういう曲が好きだっていうこととか、そうそうそう、この映画が好きだってだけで楽しいよっていうこと。
で、あと、僕自身がレベル・ウィルソンのキャラクターにすごい近いと思ったのが、
うん、
この方ね、ロマンティックコメディをバカに小さい頃のトラウマがあってね、うん、するようになって、
うん、
嫌いなんですよね、
うん、
でも嫌いがゆえにめちゃめちゃ詳しいんですよ、ロマンティックコメディに、
うんうん、そういうシーンありますね。
そう、うん、俺も同じように実話ものすんごい嫌いだから、
うん、
実話ものに関してのあもうこれ実話ものでしょとか、うん、もうすぐ気づいちゃったりとかね、逆にこれも実話ものしこれも実話ものすぐ詳しくなっちゃうわけ、逆に
避けようとするから、
そうそうそう、うん、そういう感じとか、これなんか嫌いすぎて詳しくなってるやつみたいなのが、
うん、
あ、
うん、
俺みたいな感じがしてね。
まああれだよね、例えば映画のことを話すときとかもただ楽しかったことよりもあのダメだったことの方がいろんなこと言えるっていう、
そうそうそうそうそう、
いろいろ目についちゃうから、
そうそうそう、
具体的に目についちゃって意識に入っちゃうからみたいな。
だからなんかね、ちょっと次回の意味も込めて、まあど、はいはい、まあどうせね、次回ね、あの、アメリカンアニマルズ、
あはい、
やるんですけどね。
実はもの。
ああ、実はものですけどね。やるんですけど、まあ、今だけ反省しとこうかなと思ってね。
反省しとくと。
今だけ
今だけ反省しといて、うん、それとかあるぞ俺っていうね、
うん、
いうな見方もね、しましたし。
まあ、あとは逆に言うと、レベル・ウィルソン自体は、ね、小さい頃の親からの、ああいうこと言われたりとかで、抑え込むこととかになっちゃってるけど、うん、まあ、根本的には本当は好きなのかっていうことではある。だから、
感動
あの、夢なのかどうかあれだけども、うん、に行って、ああいうものが具現化して、それで消化していくって流れなのかとかもある、
うん、
とも言えるっていう。
そうね、本当に好きなものを認められるようになったっていうこと
で、ね、っていうことなのかもしれないし、うん、半分はっていうことだよね。
本当この流れ、なんか、ペネロピとか、うん、まあ、アナと雪の女王とか、うん、そういう うなんか自己愛に目覚める話っていう、なんか今まで見た中では最も、あ、それ正解なんじゃないっていうふうに思えるような結婚式奪いに行くシーンね。
最後。
やっぱあそこで助手に行っちゃうと、もうロマコメ賛美に終わっちゃうじゃねえかみたいなところあるから、一回そこを受け入れてからの
現実
に戻る。それだったらすっごい納得だなと思ってね。
なるほどね。まあ、だから個人的にはやっぱ若干そこがちょっと唐突感はありましたけどね。
あ、本当ですか？
うん。あの、自己愛に行く段階的なところがちょっとまだ薄かったから、個人的にはね。なんか
フラッシュバックだもんね。
そうそうそう、フラッシュバックだし、気持ち高ぶってエモーションで言ってるから、そのエモーション引き継ぐと、上昇ってなりそうなのに、そこでなぜ一瞬こうフラッシュバックで来るかっていうのはちょっと個人的には思ったけど、まあまあいいかなっていうって感じですね。
そうですね。
私もちょっとそっち派でした。急だったなって思うのが、あの、デートとかするじゃないですか。うん、ラブコメ風のデート、うん、あの、リアムと一緒に。うん、あれの時に、ちょっとちょっとずつ何かに気づくみたいなシーンがあればいいなってずっと思ってたんですけど、うん、あの流れは完全にラブコメに沿ってる流れしかやってなくて、そうだね、あそこで何かちょっとずつ彼女らしい変化みたいなのが、うん、あったらちょっとそういう方向に行くのかなって思ったんですけど、やっぱ対男性の話ばっかりだったので、
ね、だからラブコメそのものが好きな自分を認める
っていうなんだとは思うんだろうけど、だから要は昔かけられた呪いを解いたっていう、
そうですね、
親にかけられたじゃないけどことにはなるんだろうけどね。
お便りが2つほど来ておりますのでご紹介します。
あ、これじゃなかった。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ラジオネームザックリスナイダーさん、ドイラジの皆さん、ドイラジは
ドイラジは
アダム・ディバインは、もうすっかりネットフリー俳優ですね。ネット配信専門の俳優が出てきたという新時代感はある割に、内容は前時代的に思えました。お決まりを破ってるように見えて、実はその破りも平成ではやり尽くされてるように思えます。選択肢はもっと広がってるので、その先を見たかったのが正直なところ。ただ、すっきりまとまってるので、気晴らしにはちょうどいいと思いました。2本立て企画なら、プリティーウーマンと、これも割とありじゃないでしょうか。
まんまね。
続いても、ラジオネーム、マリッペ。
お。
はい、まず、めちゃくちゃ楽しかったです。ラブコメは好きで、結構いろいろと見ていた分、ラブコメ、あるあるを踏襲していかなければいけないナタリーの別世界はすごく面白かったです、バラの花びらシーンとお洋服をあれやこれやするシーンが個人的に最高でした、またこの別世界もあくまで魔法などによらず本人の潜在的問題に夢の中で解決の糸口を見つけるというスマートな流れでとても良かったです。自分が好き、自分に自信を持つって素敵なことですね、という感じですね。
いや本当そういうことですよね、僕は思いますよ。なんか魅力がすごいあるように見える人って大抵自信持ってる人だなってやっぱ思うもん。
ありますね。
まあまあまあ、それはなんか裏返しでもあるんだろうけどね、なぜ魅力、じゃあ自信持てるか問題とかがあるから、なかなかそこは難しいとこだけど、まあでも逆に言ったらやっぱブラッククラウンズマンとかで、改めてブラックパンサー党とかが掲げるブラックパワーの話とか、ね、あれはだからもうありのままの自分たちの黒人としての姿を、まあ、美しいのだからそこに自信を持とうっていう根本があるっていう、まあその先々はいろいろあるけども、それが根本的にあったりとか、そういう意味ではある大きな社会とかで固定化されたその魅力、その美しさとかそういうものによらずにちゃんと自分自身を認めていけば自信を持てるんだよっていうことではあるんだからっていうことをちゃんと言えてるっていうところはいいんだなと思うっていうね。
でもまあ自己肯定感がつながるっていうことは、そうそうそう、まあ、結局は自信につながるとは思うんで、まあ無理してる人は自己肯定ができてないってことだと僕は思うんでね、結局は。
あとあれなのかね、なんかマリペがね、ラブコメ結構好きで見てる分、ラブコメあるあるをみたいなこと言ってるけど、今回こう最初はね否定的なことでいろいろなネタを上げつらねてって言って、最終的にそれを回収していくっていう流れだけど、あれって具体的なやつが実はいっぱいあるのかね、作品、この作品のこれとかね。
あるんじゃない？
なんかそう雰囲気のものかなと思ってるけど、例えばその マリペの言ってるバラの花びらのシーン、あれの電話番号とか、うん、あまりにも具体的っていうか、ロマンコメのイメージとか超えてる何かになってるじゃん。あれって具体的に何かの作品であんのかなとか、ちょっと思ったりしたけどね。
見たことないですね。
だから、そっち系詳しい人は、ね、あれあれとかなるのかなとか。
うん、ね、マリッペに、
今日、今日、人魔法だもんね。
そうそうそう。
確かに、あの配列をしているの。
こういうのロマコメだよねって言ってることが、うん、全部それなのかみたいなのが、ちょっとたまにあるっていうのがね。
もう一つ、ゲイのお友達がいる？
あ、そう、そういうのはわかるんだけどね。
あれはでも、うん、あ、いるよな、いるよな、と思いながら。
大体確かにそう。
そうそうそう。
いいなって思いながら見てました、ああいう。
あと、なんか営業時間終わったお店に中入って、みたいな。
ああ、
アイスクリーム食うとか。
はいはいはい。ありましたね。
うん、なんか、マイベリーブルーナイツとかもそんな感じだったの気がするしな、みたいな。はい。
まあ、あれは自分の店みたいな。
自分の店だね。でも、確かに知らないとしても、やっぱり、パー投げて、電話番号が、こう出現するみたいなのは、なんか、知らんけど上がるっていう気持ち
が。あ、なんかロマコメみたいになってるね。
意外と。
あれどうしたおい。
嫌いじゃない、
うん、いやいや、なんかもう全然嫌いじゃないな。
いいよ、ね、
そんなことありえねえとか怒りそうだ、今まで
だったら。いや、そう、だからもう、ありえねえってことを最初に言ってくれてる中で、
そういう、
うん、こういうファンタジックな世界に。
の中だとしたら、
そうこれはよくできてますよ、それは。ね、うん、よくできてますよ。前振りもしっかりしてるっていうね。
うんうん、
ロマコメには人事部がないからとかつ
って。おお面白い、ね、
してみたいな。
面白い。
面白い、うん、面白
いね。いいですよね。
だいたい自分の部署しかないみたいな。
確かにね。にそうね。いや、面白いよね。
うん、あとなんかよくこけるっていう。
あ、よくこける、ね。
いや、こけるなーって思って。こける、ね。こけてこう、誰かが。
大丈夫ですかみたいなね。
あ、
出会いはだいたいそんな感じだよね。
ハプニングですからね。だいたいね。
あとなんか物投げたら、ありがとう、これ欲しかったんだ
な。そんなわけない。
うん、何の作品なのかも全く分かんないけど、まあ美少女的な人が何かをね、ポイってしたものに群がる男たちみたいな、
うん。そうね。だからそれはまた別の違う嫌な意味のメタファーになってるかもしれない。
そうなんですよね。
うん、
感じだなっていう。
だってあの、最初のさ、現実のシーンのでさ、あの、公園でさ、サングラスを落とす女の人がいて、それ拾ってっていうのを、あれなんか普通にいい出会いってよりは、結局そういう人はこうやって落ちたよとか言われて声かけられるんだぜみたいな話なのかなとか思ったら違ったんだけど、ほんでそれをバーンってなんか破壊するのが逆に痛快かなと思ったら、それはお前やっちゃダメだぞって、あ、そういう系なのだったりとかあったりとかね。
そうね。
そうそうそう。だから今年の頭ぐらいだとあの、I Feel Pretty っていう、エイミー・シューマー系のね、映画があったけど、あの、あれもなんか、頭打って的なやつで、それは、自分自身の見え方が自分だけ、超絶、痩せてて美人になってるっていうので、自信持っていくっていう映画だったけど、あれだと、メガネ取るシーンとかは、ああ、だから美人はそうやって優しくされんだよ、みたいな感じの雰囲気の映画だったんだよ
ね。
そうそうそう。だから、そういう人たちだけ優しくんで、なんかあっちだと面白いのが、なんかあの、いろいろあって、そういうあの、モデルの人とかと、友達になったりとか、仕事仲間になっていくと、外国行った時に空港降りたら、なんかこれ声かけられるのって、なんかバカンスでどっか、なんか紹介しようかとかって言ったらって、うん、されるよっつって、うん、あ、そうなのねっていう、だから、そんな世界が、なんか上の方ではあるのね、みたいな、ぐらいのことがあって、そう、そういう描写ではなかったんだなとはちょっと思ったっていう。
そうね。
そうとも取れるように見えたかなと思ったけど。
その辺は攻めてたのは、暗い映画で扱った、愛しのローズマリーとかの方がそういう話でしたね。
そうだね。うん。
だからなんか最終的に、いわゆる、まあ、美醜に対して、と、それをテーマにしてるっていう。
てるあれだったけど、まあ、ロマンティックじゃないからそういうことではなくて、
ね。そういうことじゃないですね。
うん、まあ、でもまあ、根本的なね、お母さんに最初私たちみたいなね、あのは相手されないから、つって、言ってるとこもあるからっていうのは、まあそれをだからその呪いを解いていくって話ではあるっていうことであるんだけどね。
私個人的に好きなシーンがありまして、デスクから見える角度で、その、パンテの人どうせ見てんだろうなって思ってたのを確かめるために、ちょっとこう座っといてって言って、あっちの角度で、あれ顔見えないじゃんっていう、あのシーン、一連をずっと横で、あの、同僚の、ベティさんがね、なんかチラチラチラチラ見てるのが、いいねと思って、あれを気づいて、見てて気づいてる人、テンション上がるよな。
あの人は、 もうロマコメのだから、うん、世界をそういう風にね、カップリングさせるんですよ。いろんな人
を。あと階段を頑張って降りてエレベーターまで来るっていうまで。ね。
すでにあの脳みそになってるんです
よ。そうそうそう。だからあの人はあの人でそういうキャラでいいなっては思うというか。うんうんうんうん、か最初から気づいてるから、ね、当たり前だけって。
そうですね。
周りはみんな分かってた的な。
いや、俺はだから、こっから見えるの何見えるって時に、あ、でもパンテンの、だからそ体が見えるからそれでいいってことかなみたいな。
確かにね。顔じゃなくて、
体つきか、
そういう。まあ確かに、
それもあります
ね。そっち系の話だとそういう話もありますからね。
そうよね。
だから嫌な話ですけど。
なるほど。
それで泣いちゃうってでもちょっ
と。顔がなんか見えないからよりいいみたいな。よりいいみたいな。そうかな、ぐらいでね。あ、そうじゃねえって話がある
ん
だね。
あの流れのオチでそれって
地獄だね。地獄だね。それ地獄。
あれで終わらせるって、
そんな地獄は。
それクソ映画認定ですね。結局見た目かーいって言って終わりっていう。
見た目かいですから、結局体かいになっちゃうから、もう、たぶん下水道になっちゃう。
そうね。
そうですね。
まあでも確かにあれは見せ方はうまかったですよね。なんか、そんなの最初からさ、分かってるじゃん、観客も。
そうですよね。
今更そんなことするみたいな。こっから見えるの何言ってそんなことするみたいな。やったら、あ、パンテーンがここで生きてくのかっていう。
そうね。
角度か、つって。あ、うまいって思いました。
主人公の現実だと、向かいの部屋かな隣の部屋かに住んでて、ロマコメの世界だと、なんか相棒的な立ち位置になってる。そうそうそう。あの役者さんが私ずっとビッグバンセオリーって海外ドラマのシェルドンにすっごい似てるなって私的には思って。
主人公の人
そうそう、主人、まあまあ中心的な。ずっとそう思ってて、この子こんな役もするんだ、みたいな感じで勝手に一人で感心してたら、全然違う人で。
違う。
ショックでした。
ショックでした。あ、でもあの人の使い方も上手かったよね。結局、最終的には、あ、ゲイでしたっていう、落ちます。あの、なんか俺的には、あのオチが一番良かった。本当に。やっぱ、
キャラクターのために用意されたもんではない。
ないから。ほんで、違う意味のロマコメの、その、批評になってるというか、いや、だからゲイだからっつって、おねえ言葉使わねえよっていう。そうそう、普通の人はさっていうことがあるから、あっていうね、そういうこともはっきりするので、確かに。あれ良かったですね。
でもシェルドンじゃなかった。
それはまあ、
それ
は
ちょっと。
びっくりしちゃいましたよ。
びっくりしちゃいました?
いやもう、そう思ってることがびっくりした。似てないからね。
おかしいな。
シェルドンの役者さんの人はゲイですけどね。
ああ、そうなん
ですか。そうなんですか。
ざっくり、スナイダーさんが言って、言ってるように、まあだからそう言ってね、I feel pretty とか、私のローズマリーとかも、いろいろやり尽くされてるから、このお話にね、新しい感じがしないっていう風には思えたのかもしれないけど、俺はやっぱ、どっちかというと、先進んでる映画だなっていう風には、俺は思えたんですけどね。なんか、そんなある?これ。
多分個人的にもうちょっと先が見たかったっていう感覚の違いかなとは思いますね。
多分だから最終的なオチも結局ロマコメでしたと。
あ、そうですね。
いうことに落としてるので。
てかやっぱロマコメの工程っていうところ。
そうそうそうそうそう。だからこれは別に何かの問題提起的なこと
ではない。そもそも美中の問題
だから。だからロマコメを総括して、っていうことではあるのかなとは思うので。
だからロマコメってバカにもうしていいものみたいにもなってるけど、いや、そうじゃなくて、すごくいいじゃない、ロマコメっていう風に持っていけるって。だし、もうなんか認めれば、自分のなんてことない日常だってロマコメにもなるじゃん、ぐらいの。
そうね。だから、うん、そういう配役ではあるから、だから逆に言うと今までは、いわゆる美男美女でやると。
そうそう。
いうことがあるので、で、それにご都合で動くっていうのが、ロマコメだっていうことではあるから、まあそこの脱却を狙ってるっていう意味では、ロマコメをそのまま下植えて前に進もうとしてるのかもしれないし、まああとはなんか、ラスト問題かな。ラストが現実戻ってきたのに、映画の世界をやっちゃってるので、そこの、ラストの印象って最後残っちゃうから、それで、ひょっとしたら、あれ結局、それじゃあなんか何なのってなる人もいるのかもしれないっていうことなのかも。
踊るってことですか?
そう、踊って、歌って踊るっていうこととか、こうもう組み込めちゃってるから、
そうね、
エンドロールとも違ってね。っていうのもあるのかもしれない、人によっては。
そうね、うん。
そこは俺もちょっと、やっぱ疑問に思ったっていうか。
まあだからあれは、あれですよ、多分ね。
うん、
エンドロール終わって、パッと目が覚めるシーンが、レベルビルスになって、 全部夢だった、みたいなね。
やべ、俺見てないそこ。
いや、ないです。
なんだよ。
そういう脳内エンディングみたいのを付け出せることも可能だよね。うん、現実じゃないよね、みたいな。
うん、だから、あそこが区切れてたらね、エンドロール途中とか、うん、エンドロール入ってからとかだと、もうちょっとあそこはあそこで脳内とか区切れるんだけど構造で、あそこそのまま繋がっていっちゃってるから、結局ロマコメとして作ってるから、ハッピーなシーンを作ってるっていう点ではあるんだけど、構造的にそういうのを攻めてたと思ったら、そこ現実なんだからとか。
あ、そうね。
そうそうそう。
他の人のフラッシュモブに混じってましたとかね。
うん。でももうなんか、なんかね、もうよくわかんなくなったしね、あそこで。ゲートもそのままゲートも的に出てたよね、多分。あそこ踊りとかね。
まあでも、キャスト的にもやらざるを得ない。
要は、うん、レベルウィルソンとアダム・デバイン出てる以上、うん、最後はちゃんと歌わせるだろうっていう、ね。うん、
だからもう一回夢に戻りましたは最悪だから、
そうね。
やっぱりこれは、そう、当事者の目には現実もロマンティックコメディに思えるようになるんじゃないですかぐらいの提示として受け止めるっていうのでいいんじゃないですか。
あ、だから500日のサマーの街でこう音楽流って踊る
し、そうそうそう、もうそういうことですよね。もうこういう目線になれば、もう世界はロマンティックコメディに見えてますよっていう。
なんか、ただすごいですね、今日
は。え
完全にロマンティック脳になってる
から、ね。そういうことで、そういうことでコメディ的なのをなんかボコボコにしてきたような人だなと思ってて。
いやいや、そうですよ。基本的にはそうですけど、これはやっぱり前置きとか前振りがしっかりしてるんでね。はい、受け入れられるようになってるんですよ。
なるほど。うん、
風邪をひいちゃったから。
風邪をひいちゃったからの。
あ、そうなんか
体調が。
アップデート中だから俺、やっぱ。
じゃあ元気になったら違うんです
よ。恋愛の俺は、ロマンティックコメディが好きな。
になる。
実話物も好き
なの。実話物も好きなの。
ちょっと次回。
次回好きって言ったらそれ本当にそうかもしれない。
アメリカンアニマル、うん。
さあ、ということで、ありがとうございました。ロマンティックは。
ありがとうございました。
止まらないじゃないやつね。
ロマンティックじゃない
ロマンティックじゃない
じゃない、ね、クエスチョン。
うん。よかったですね。
はい。
はい、次回は。
次回、山岡さんからいただきました。キングオブコメディ。ロバート・デ・ニーロ主演のキングオブコメディをさせていただきます。ワイ最高、ガチ面白い、と全力で勘違いしているコメディアン志望の主人公が、ひょんなことから売れっ子コメディアンと知り合い、その場のノリで言われたお世辞を真に受けてとんでもない行動に出てしまう、というストーリーです。恐怖と笑いは紙一重というフレーズをそのまま映画化したような作品で、私はデニーロ映画では一番好きです。あまりに知名度が高く、視聴されていないのがもったいない気がして、今回ご紹介させていただきました。ということで、次回は山岡さんのキングオブコメディを見ていきます。
はーい。
そろそろお別れの時間となりました。お口お願いします。
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集い6月のお知らせをします。6月の22日土曜日お昼から夕方にかけて、渋谷にあるユーロスペースの下にあるロフト9さんで開催します。申し込みページは間もなくオープンすると思いますので、ぜひチェックしてみてください。また7月に大阪で開催が決定しています。7月の15日月曜日海の日に、お昼から夕方にかけて心斎橋にあるロフトプラスワンウェストさんで開催します。こちらもぜひ近隣の方チェックしてみてください。
各コーナーへの投稿はもちろん映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
次回の配信内容はミニオダイトーク、二度と見たくない映画、急げ映画館ではアメリカンアニマルズをお話しします。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私チャムレイと、
おまけと
ハタと、
こたつ大魔王と
タンタンでした。
またね。
弱そうな大魔王
大好き大魔王にしている